それでは種明かしでございます。2兆円規模でございます。2兆円でございます。政府が国民の個人消費を喚起するために物やサービスの購入に対して助成する政策のこと、これが個人消費への助成策でして、これが日経新聞今日の言葉でございます。リーマンショックの後の2009年、麻生政権が原則として1人1万2000円の定額給付金、そこで合計2兆円となります。この実施をいたしました。もう私も11年前覚えております。ただ現金を給付しましたので、実際は消費に使われないで貯蓄に回ったとの指摘も多かったと、このように日経新聞書いてますが、まあ、中には住宅ローンの返済ですとか、いわゆる物を買うという消費の喚起には効果が不十分だったという指摘もございますけれども、これはその人の考え方哲学なので、1万2000円の給付金、まあ、これ定額の給付金があったとしましても、それを使うか、つまり消費として使うか、貯金、貯蓄として使うか、その方の哲学なんですね。物を使って消費するか、あるいは貯金するか、あるいは借金の返済、それすべて哲学なので、そこまではこの誰もが予想できないわけです。ただ予想できないということを予想しとかなければいけないわけで、安直にお金を出せば多くの方は物を買うだろうというふうに思うこと自体が、それがなかなか真理を見ていないわけです。まあ、そんな時に当時非常にこう批判といいますか、お話になったのはこの麻生さんはお金持ちだから、だから庶民の気持ちが分かってないから、まあ1万2000円ぐらいもらったって嬉しくないだろう、だから本当に気持ちが分かんないんだというふうになことをおっしゃる方もいましたが、なかなかこれ読めないですよね。その方がどういうふうなお金を使うか、どういう行動をするか分かりません。まあ、中には行動経済学というのもありまして、これノーベル経済学賞を取った分野なんですけども、人はどう行動するのかということでございます。私も10年ほど前にこの行動経済学を使って皆さんにもレクチャーしたことが、お話したことがあると思いますけども、人は得することよりも損をしないことをする。ですから得をするという行動は平時であって、緊急の事態になった場合は損をしないこと、つまり持ち株を一刻も早く売って現金化する、まあ、これが今の流れとするならば、やはりこの行動経済学ですかね、まあ、難しい理論をなくてもですね、損をしないことということを考えれば分かりやすいことでございます。中によくある例としましては、例えば大切なお知り合いからお祝い金でもらった1万円があると、この1万円がそのお祝い金の袋に入っている、まあこの祝儀袋に入った1万円と、それから街を歩いていて、まあ、そんなことがないと思いますけども、街を歩いていたら1万円が落ちていた、まあ、本来は落ちていた1万円はきちんと届けなければいけませんが、この際、まあ、分かりやすい例としてたまたま得た1万円ということでご理解ください。本当は落ちていた1万円はきちんと警察に届けなきゃいけませんが、ここではそういう話じゃなくって、まあ、それはもう届けなくてもいい、たまたま偶然ですね、こうもらった1万円としましょう。まあ、分かりやすい例では、例えば、なかったなと思ったところがですね、本の間に1万円が挟まれていたと、まあ、へそくりなんでしょうか、たまたま忘れていたということですかね、あるいは、バッグやカバンの中ですかね、この洋服の中にたまたまポケットに1万円がポンと入っていたと、この1万円のシワシワになった1万円と、祝儀袋の綺麗な真剣札のですね、新品のですね、シワが寄ってない1万円だったら、どちらを先に使いますかというと、やはり新品の1万円札は、いただいたもんですからね、これは使えない、これは最後まで取っておこうと思ってずっと置いてるというのが、これが行動経済学なんですね。使うときには、これはもう、この名前がないと言いますかね、これは誰からもらったものもないよ、わからないようなもの1万円が使いやすくって、具体的に誰かから何かのお祝いでもらったのはなかなか使えないので、ずっと持っておくということが、この行動経済学で多いわけです。まあ、そうであれば、物をすべて真剣札に紙幣をしてもらえば、そしてそのいちいちそれが誰からもらったのかを書いておけば使わないわけで、 まあそういうふうなことをしてる、私の知り合いもいます。もらったお金をすべてですね、これを誰々さんからもらった封筒に入れておけばですね、これはその方の顔が見えるわけで、なかなかこれは使えないということですね。手紙やなどは捨てられませんねと。手紙やハガキは捨てられません。これは直筆であれば捨てられませんが、印刷であればなかなかこの感情も、そんなに大切にしない。あるいはメールであればスパスパと、これは切ったりできます。削除できますけども、しっかりとした封筒、綺麗な切手が貼られている封筒はなかなか捨てられません。思い出があるな、大切にするなということで、これが行動経済学なんですね。同じものでもそこに価値が出てくるとで、そのようにするということで、これは人間の心理なので、逆に言いますと、このお金を配る場合でも、助成策をする場合でも、多くの方が使いたく、あるいは使わないといけないような政策が大切で、一部のお話では商品券にして期限をつけるなどという話もあります。これはたくさんの方がお話が、頭のいい方がお考えになってますが、こんなのは簡単でですね、例えば学生さんとか、例えば普通のですね、商売やってる方に質問すればいいわけですね。そんな難しい方たちに、立派な方たちに聞かなくても、普通に生活しているこの経営者の方ですとか、学生さんとか、あるいはこのアルバイトをしてですね、いる方たちに聞けば、どうすればお金使えます、どういう形でお金もらえばいいですかと聞けばわかるわけで、頭のいい人たちがこうやればこうなるだろう、こういうふうな計算をして、コンピューターを計算してこういう枠組みだなんて言ってる間にですね、普通の一般の方がどう行動するかということを探った方が早いわけで、まあ、考えているよりも早く動いた方が、もしかしたら今の時期、この時期というのを逃すと、タイミングを逃すと大変なことになりますから、様々な政策を早く矢継ぎ早に打っていく、まあ、海外では、当初の、この緊急対策の予算を倍にするなどという話もありますので、まあ、そういう意味では日本は慎重に慎重を重ねて、言ってますけども、むしろこういう時は大胆にかつですね、迅速に、されてもいいと思います。まあ、それがもし、空振りに終わっても、それは多くの国民はそれに関して怒らないと思うんですね。なかなかこの空振りってのは難しくて、私も皆さんと一緒に研究する場合に、早く伝えればもちろんチャンスはあります。けれども早く伝えすぎちゃうと、またしちゃいます。そこで悩んでしまうわけですね。早く伝えたいな、この会社早く伝えたいな、こんないいことをやってる会社だ、こんないい材料があるから早く伝えよう、新聞とかテレビとかで、登場しちゃうと大変だと思って早く伝えたいなと思うんですが、早く伝えますと皆さんは、いやこんないい情報ありがとうございますということで、その会社を期待しちゃいますけども、なかなか発表がまだだったり、実際テレビや、雑誌などで、紹介されなければお待たせしちゃうわけですね。それが、半年だったり1年だったり、あるいはノーベル賞だったら2年とか3年、あるいはバイオだったら3年とか5年お待たせすることになるので、いやーこれはいつ伝えようかなってことは非常にタイミングが難しいわけで、躊躇しちゃうんですね。空振りに終わることを躊躇してなかなか伝えられなくなります。そういう時に限って、伝えた方が良かったなってこともあるので、まあそういう意味ではこの YouTube ですとか、Twitter などでとりあえず皆さんには、情報はお伝えしておくと。そして、それを、皆さんがいつそれが、動き出すかなというのは皆さんにお任せしたり、まあこれは運に任せようと。とりあえず私は、持っている、その調べた、情報ですかね。調べたいい会社の情報、あるいは、材料ですかね。業績の変化、など、新製品、新商品、あるいは特許など、調べて発見したものは、とりあえず皆さんにはお伝えしていくと。あとは、皆さんがそれをどこでタイミングを見ていただくのかは、皆さんにお任せしようという方法にとりあえずなってしまいますよね。この日にこれを伝えようという時に早く伝えちゃうと大変ですが、このツイッターでは、そういう意味ではたくさんのこと、私が早く伝えた方がいいなってこと、あるいは今伝えておいた方がいい、あるいはこれから、半年先になるか分かりません、あるいは空振りになるか分かりませんけど、伝えた方がいいなってことに関して しては、これからもお伝えようといたしますので、ぜひ、このタイミングですとか、それに関して、どこで、その、期待や希望が花開くかというのは、これは皆さんにお任せして、私はもちろん、早く開いてほしいなと思うんですけども、今回のこの、助成ですかね、この個人の消費を喚起する助成金のことに絡めまして、なかなか多くの方の行動は読めないぞということを研究させていただきました。ぜひご参考になさってください。